はい、ということでオードリー・タンの私はこう思考するの音声2回目です。前回はこの本読んだ方がいいよって話を私が永遠だらだら喋ってたんですけども、今日はですね、具体的にどこら辺が非常に良かったかって話を、していきます。で、非常にいい内容なので、まあ、1週間で済む気がしないんですけども、ちょっと頑張ります。もし済まなかったら2週にわたるかもしれません。はい、ということで、まずですね、やっぱりなと思ったのがですね、SF 小説をオードリー・タン氏も小さい頃からたくさん読んでいたということが書かれています。幼い頃から普通の人よりはるかに多様なジャンルの本を山ほど読んできて、休学した時期も週に数冊しか通わなかった時期も、そのほとんどの時間を読書して過ごしたと。まあ、結局読んでるわけですよね、みんなね。で、読書に助けられなかったら人間関係の泥沼にはまっていたでしょうとまで言っているわけです。で、そんなオードリー・タンもですね、特に好んで読むのが SF 小説だと、 SF 小説読めとインタビューでも言っているそうです。で、まあ、SF 小説読むって話だと皆さんはね、まあ、プラチナのここまで来てる人はご存知の通り、テス、あ、まあ、あの、お、イーロン・マスクと、誰だっけ、マーク・ザッカーバーグもなのかな、マーク・ザッカーバーグ もう夢中になって読んでたらしいんですよね。で、この2人が読んでたのはイアン・ M ・バンクスの、ゲームプレイヤーっていう、小説で、なんか夢中になって読んでたらしいですけどね。で、オードリー・タンはですね、もう SF 小説読んでたんですけども、彼が読んでたのが、アシモフの SF 小説を読みまくってたらしいです。アシモフはロシア生まれでアメリカで育った SF 小説の作家で、世界中の SF ファンから圧倒的な人気を誇り、20世紀の SF 小説の第一人者として多くの著作を残していると。中でもファウンデーションシリーズやロボットシリーズなどの作品が親しまれているということで、大変お恥ずかしながら私はこれ読んだことがないので、これから大至急読もうと思っております。で、まあ、これに関してですね、オードリー・タンはですね、SF 小説を読むと世界との付き合い方を教えてくれますって、またこう抽象的なことを言うわけですよね。なんだそれはと。で、 IQ160 の人は多分、世界との付き合い方を教えてくれますって言って、なんとなくもう、ああ、 OKOK 分かる分かるみたいな感じなんだと思うんですよ。多分これを聞いて、オードリー・タンが言うのを聞いて、例えばマーク・ザッカーバーグとかイーロン・マスクとか、そうだよね、そうそうそうって、すごい 1000% 理解するんだと思うんですけども、まあ、正直我々は何言ってるかよくわからないと思うんですよね。これ聞いただけだと、なんだこれみたいな。で、これに関して私の観点からこうなんじゃないかっていう解説をしたいと思います。前置きが3分もかかってすみません。SF 小説はですね、未来の今の現実とすごく離れてるわけじゃないけども、結構先のこと、なんて言ったらいいのかな、5年後10年後の話ではないですよね。我々の今から5年後10年後の題材ではなくて、だいたい、まあ、少なくとも50年100年後の、まあ、もしかしたら我々の子供の世代だよね、私いないかもみたいな世界を舞台にしているのが SF 小説です。ここがすごく大事です。で、それはなぜかというとですね、潜在意識の観点でいうと、我々が最も不得意とする、夢が盛大に叶っている未来を想像する脳を刺激してるからですね、こういう本を読むと。すごく大雑把に言うとですね、今のことを考える脳の部位と未来のことを考える部位っていうのは違くて、まず違うんですよね。で、その違う部位、未来のことを考える部位もほとんどの人はトレーニングしてないので、なんか軽いノリでしか考えられてなくて、まあ、昨今の脳分析によると、自分の未来について、例えば、ある程度お金があって、なんか寄付できるような自分になりたいですみたいなことを、想像を一生懸命したとしても、結局脳をスキャンしてみると、他人の幸せを願うレベルの脳の活性しかないということが分かっています。いや、自分の未来のことなのに一言なんですよね、脳の処理的には。だからうまくいかないわけです。 あの願望のなんかところにあのなりたいことの写真とか載せたって全然ダメなわけですよね、そういった理由から。でも小さい時から、SF 小説を読む、要はもう自分が生きてるうちには見られないかもしれない想像の世界の未来を、子どもの潜在意識全開の状態で没頭して読むので、こっから私の仮説なんですけども、おそらく私たちの脳の未来の自分を考える脳の領域、なんか側頭葉あたりって言われてますけれども、そこら辺がねトレーニングされてるんじゃないかと思うんですよ。で結果的に、潜在意識の過去未来現在を区別しないというのを本当にちゃんとトレーニングすることができて、ああいう、素晴らしいっていうかすごい発想ができたりとかするんだと思うんですよ。ましてこの人たちもともと知能レベルが高いので掛け算ですごいことができちゃうわけですよね。例えば NASA 空も開発できない宇宙船を短期間で作って NASA の代わりに納品する宇宙船を飛ばすとかね、そんなすごいことしちゃうわけですよ。まああれをゼロからイーロン・マスクが作った会社じゃないことは重々わかってますけれども、とはいえね、そこにやっぱ目をつけて大きくして、まあ国としっかりつながることができるとか、やっぱもうただごとじゃないですよね。普通の人だったら考えつかないじゃないですか。普通の人が、会社の未来とかを考えた時にはせいぜい、予算を削減して、例えば社員に還元するとかどこどこに投資するとか SNS の専門家を入れるとか、それぐらいしか考えつかないですよね。考えつかないと思うんですよ。それがいやそういうことじゃなくて、まあ、なんかとりあえず宇宙に飛ばしちゃおうぜみたいなことを緻密にできてしまう、あのただうわーって言っただけじゃなくて本当に緻密にできちゃうってとこがすごいわけですよね。です。なのでそんな感じで、なので、小説 SF 小説を読んでみたらいいんじゃないかなと思います。あのそれ SF 小説を読む代わりに、このトレーニングをするとしたら、やっぱ私がやってるディメンションセルフトレーニングぐらいしかないかなと思うんですよね。なので、これすごくいいなと思うし、もしお子さんがいる場合はですね、やっぱ読ませた方がいいと思うんですよね。本当に。あの私も子供、今まだ本を読む、まあ、もう読んでる子は読んでると思うんですけどね、4歳なんですけど、ね、うちの子はまだ踊ることでいっぱいいっぱいなんで、まあ、7歳8歳ぐらいになったらこういうのを読ませよう、まだちょうど踊りターンとかが読み始めた時期ですよね、その時期になったら読ませようと思ってます。以上です。